はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはマッチトレーニングマッチというですね、練習方法の、やり方ですね、を紹介したいと思います。ぜひ最後までお聞きください。私はメルマガを発行していまして、メルマガの読者さんから日々質問をいただいております。今日はその質問に答える形になります。読み上げますね。こんにちは。メルマガとても参考になりました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。自分のチームは能力がないので、プリンストン大学の考え方を取り入れて戦いたいと思っています。そこで質問なのですが、1年間の練習メニューを組んでいくとして、ディフェンスやスリーポイントシュート、オフェンスシステムなど練習したいことはたくさんあります。どのような順番で何ヶ月くらいのスパンで練習メニューを大まかに組めばいいのでしょうか。教えていただけると嬉しいです。お願いします、ということです。ありがとうございます。まずですね、その大きな括りとして、こういうチームを目指したい、こういうバスケットをしたいっていうね、ビジョンを作ることは大事だと思います。まあ、この質問者さんであれば能力がないので、パス、カッティング、そういったものを大事にしたいというプリンストン大学の考え方をベースにしていきたいということは決まってるわけですよね。で、これでですね、計画を立てて練習をしていくことになると思うんですが、私が今日お伝えしたいのは、マッチトレーニングマッチということで、試合をサンドイッチにして1週間ぐらいの計画を立てたらいかがでしょうかということをお伝えしたいです。年間計画を立てるということがコーチングで言われています。特にね、体力トレーニングの、世界でその木分け、ピリオダイゼーションっていうことが大事だということは理論的に言われるんですけども、過去20年間私がですね、バスケットボールの指導をしてきて思うことは、年間計画がうまくいった試しがないっていうことですね。これは私の指導力不足に尽きるんですけれども、オフェンス、ディフェンス、それからチームプレー、個人プレー、それぞれいろんなプレーがあって、あれもやっておいた方がいいなとか、これも練習しておこうとかですね、でこの時期はこうでとかね、10月から大会があるから、それまでの夏休み4ヶ月間はこうでこうでとかね、いろいろ年間計画を立てるわけですね。むしろ計画を立てること自体が楽しかったりもするわけです。ただこれがですね、スムーズに予定通り行った試しが私は一度もないんですよね。で、特に途中で練習試合をすると、ほとんどの場合路線変更をしたくなるんですね。練習試合をしてみました、で思った以上にこういうことができないとか、やっぱりこっちの練習はしておきたいとかですね、あれだけ時間をかけたこの練習は意味がなかったなとか、最初の年間計画とは違ったスケジュールをですね、練習試合をやった刺激によって組み直すことがよくあります。路線変更っていうか、脱線っていうかですね、なんかそういう感じで、どんどんこう年間計画がゴロゴロ変わっていくということが私の経験上よくあるんですね。で、そんな自分を振り返って、なんか一貫性がない指導者だなと、指導力がないのかなっていうふうに思えてきて、情けなく思えたこともよくあります。でもね、最近思うんですけど、だんだんと思ってきたのはですね、その路線変更することが悪いことじゃないんじゃないかなって思うようになってきたんですね。いいチームとかいいコーチって何っていうことを私は漠然と考えてるのは、悪い状態に早く気づけて路線変更できるのがいいコーチであり、いいチームであるというふうに私は思っています。ここ大事なのでもう一回繰り返しますけど、悪い状態に早く気づいて路線変更できるのがいいコーチであり、いいチームであると、特にボトムアップ理論を、メインにして、チームを作るようになってから、このことの思い入れが強くなりましたね。早く気づいて早く直せる、それこそがいいコーチ、いいチームであると。逆に一番良くないのは、ずっとその悪い状態に気づかず予定通りに推し進めていって、試合に負けるまで改善ができないと、試合に負けるまで気づかないっていうチーム、コーチが一番良くないので、この路線変更していくっていうこと自体がそんなに悪いことじゃないんじゃないかなって思うようになったんですね。なので、とにかく最初に決めた年間計画通りに進めるのではなくて、むしろ試合をやってね、気づいたことを練習に取り入れて、でまた新しいことを身につけて、でまた試合やって振り返ってみたいなことを 繰り返した方がなんか取り組みやすいし上達も早いように感じるのですね。うん、なので最近ではその綿密な年間計画より具体的な習慣計画の方が大事なんじゃないかって思ってます。はい、なので、質問者さんの質問に答えるとすると大体何ヶ月ぐらいでとかっていうんじゃなくて、まあ大枠のビジョンを決めたらそのね大枠をこうあまりゴロゴロ変えない方がいいと思うんですね。その、先ほどのメールで言うとプリンストン大学みたいな考え方のチームを作るという大枠はゴロゴロ変えない方がいいと思うんですけど、じゃあ何をどう身につけていくかみたいなものは練習試合をサンドイッチにして1週間ごとにこうどんどん習慣計画を立てていくっていうことがいいんじゃないかなと思うんですね。で、キーワードはマッチトレーニング、マッチって言葉です。まあサッカーの用語じゃないかな、私はサッカーの本でこの言葉を知ったんですけど、マッチトレーニング、マッチっていう言葉があって、マッチってのは試合ですね。まず試合をして、でトレーニングというのは練習、課題を練習して、でまた試合をすると、この試合で練習をサンドイッチするっていう方法ですね。まあ1日の練習だったらアップしていきなりまずゲームをやってみて、ミニゲームやってみて、でそのゲームでできないことを練習して、でまた最後はゲームやるみたいな、そういう練習方法のことをマッチトレーニング、マッチというわけですね。まあ頭文字で MTM なんて言いますけど、でこの MTM をですね1日の練習で取り入れるってなると結構時間がかかるんですよ。私もやったことあるんですけど、やっぱりちゃんとゲームやって、でゲームの振り返りをミーティングして、でじゃあこれとこれは練習しようねって言って練習して、で最後にもう一回ゲームやってってやると、まあ、3時間ぐらいの練習時間必要なんですよね。でちょっと長いかなと思うので、そうじゃなくて、まあ日をまたいで MTM するっていうのがいいかなと思ってます。まあ、具体的に言うとですね、週末に練習試合とかまたは部内の紅白戦でもいいんですけど、そういった試合っぽいことを1週間から2週間のサイクルで入れていき、でどうだったと振り返り、平日で課題を練習して、また次の練習試合で試すみたいなサイクルを作っていき、習慣計画を立てるっていうのがいいんですね。で人のモチベーションみたいなものは、まあ、大体2週間ぐらい続くって思ってるんですよ。うん、何かこうミーティングをしました、それから新しいことを教えました、試合を練習試合の振り返りに基づいて新しい練習しました、なんかこう2週間ぐらいはですね、そのモチベーションって高いまま保ってるんですけど、まあ、逆言えば2週間ぐらいして何も新しいことに取り組まないと徐々にモチベーションがこう下がっていくっていうのが普通なんですね。だからちょうどサイクル的に 1,2 週間ぐらいで、刺激を入れて、そしてその刺激をもとにまた新しいことに取り組むっていう MTM の方式は確実にチーム力は向上するんじゃないかなということで、おすすめです、ね。なので、まあ、日頃も必ずゲームスクリーメージをやって、でそのスクリーメージの振り返りから次の日の練習計画を立てて、でまたスクリーメージをやってみたいなことを、まあ、日頃もやりつつ、大きな仕掛けとしては週に1回または2週間に1回、まあ、練習試合を入れて、こういうふうな形でマッチトレーニング、マッチを繰り返していくと綿密な年間計画を立てるよりも、具体的な習慣計画でやっていった方が非常にこう成長のサイクルはいいのかなというふうに思いますので、私はおすすめの方法だというお話です。メールね、メルマガ質問ありがとうございました。これ聞いてまだメルマガ登録してないやという方は、このチャプターのリンクにメルマガの登録フォームあります。完全無料ですのでお気軽に登録してみてください。ということで、ありがとうございました。ボイシーポッドキャストで配信しておりますこのバスケの大学、いかがでしょうか。まあ面白かったなと、なかなか役に立つ話だなと1センチでも思ってくださった方はですね、ぜひグッドのボタンを押して、いいねのボタンを押して応援してください。それからこのチャンネル、できるだけ長く続いてほしいと、明日も聞いてみたいという方はチャンネルのフォローのボタンを押していただけると嬉しく思います。最近チャンネルのフォロワーさんが1200人を超えまして、大変嬉しく思います。もっともっとね、2000人、3000人、1万人と、増やしていきたいと思いますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。それではですね、続いてコメント返しの、コーナー行きたいと思います。ではボイシーの方でいただいたコメント返させていただきますね。昨日の放送は大事な試合は60点台という試合の話をしたんですけれども、昨日ちょっとですね、配信が遅れまして、だいたい毎朝6時前後に配信してるんですが、昨日は何時くらいだ、 まあ、ちょっと昼頃になっちゃったんで、ほとんど聞いてない方が多いと思います。まだ昨日の試合、あ、試合じゃないや。昨日の放送聞いてないよという方は、このチャプターのリンクから合わせて聞きたいということで、ぜひ聞いてみてください。いくつか、コメントいただいているのは、はい、和賀須さんですね。ミスしても全力で戻る。指導の中で大切にしていることですと。これからも大事にしていこうと改めて思いましたということでね、うん、一言アウトプットありがとうございます。つかぽんさん、 B リーグファイナル、あんなにオフェンス力の集まる選手たちが集まっている沖縄でも究極のディフェンスの頑張りをすれば50点に抑えられるんですねと。クロートにはたまらない試合でした。確かに重要な試合は60点台、面白い試合も60点台ということでね、うん、本当におっしゃる通りだと思います。はい、つかぽんさんありがとうございます。トラジさん、単純な数学ではありませんが、一つのクォーターで相手を6ゴールに抑え、こっちはそれを1ゴール上回ることを目指すなんて話をよくします。やはりディフェンスとリバウンドだなと思い、大会前の今はそこに重点を置いて詰めているところですということでね、うん、こういう数字がはっきり、ね、KPI 決まってるのはいいことですよね。トラリさん、アウトプットありがとうございます。ラスト、影島さん、60点台目安にしますと、うん、目標にもなので使わせていただきます。1クォーター5点差を4回やろうとよく言います。たった5点ですが、リバウンド、ルーズボール、イージーシュート、一歩の積み重ねだと思います。粘り強いチームを作っていきたいですということで、そうですね、1クォーター5点差なんか大したことないように思いますけど、これ4回やったら20点差ですからね、うん、まあ、こういうやっぱ積み重ねの意識って大事ですよね。はい、ありがとうございます。まあ、こんな感じで、今日のマッチトレーニングマッチの放送についても一言感想をいただけると励みになります。また質問なんかも受け付けてますので、ぜひぜひお気軽にボイシーコメント欄にてお待ちしております。最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。よかったら、この放送の説明欄から一度研究室の案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。